今日は北陸学院の総員礼拝の日でもあります。学生の皆さん、またその教職の皆さん、スタッフの皆さん、またそのご家族、卒業生の皆さん、そのご家族のおいでを心より歓迎いたします。今日はちょっとそのことも意識してと言いますか、少し考えていたんですけれども、そのこともあって少し人目を引くような説教題をつけてみました。キリストが三度の飯より好むものっていう、題をつけたんですね。このこと説教題ですけれども、実は上村正久という明治時代の牧師の言葉というか、エピソードから、ヒントを得てつけました。上村という人は日本のプロテスタント教会の基礎を築いたような方です。で、この上村という人がまだ若かった頃に名古屋でキリスト教の伝道をしていたと。で、その時にですね、次のような口癖のお年寄りに出会ったというんです。俺は飯よりもイエスが好きだって言うんですね。上村っていう牧師はもともと旗本の武士の家系でしたから、とても折り目正しくピシッとしたところがある人でした。だからこの俺は飯よりもイエスが好きだっていう老人の言葉をですね、最初聞いた時はなんて下品な人なんだろうというふうに感じたそうです。我々がお仕えすべき誠の主人、君主であるキリストを三度の飯に例えるなんて何事かって思ったけれども、しばらく考えてから、いや、これはどうも素晴らしい言葉だと思うようになりました。私たちの肉の命をつなぐ飯よりもイエスが好きだ、主イエスを愛することはご飯を食べることよりも自分には欠かせないことなんだ、こんなに深い信仰告白はないじゃないかと思い直したそうです。で、私は最近修法の今日の理面にも記していますように、教理ですね、すなわち信仰の筋道を整えるということを、口うるさく言っております。しかし信仰の筋道を整える教理ということをわきまえていくっていうことはですね、それによってもう一つ大事な側面が皆さんの関心から抜け落ちてはならないとも思っております。それは単純素朴にイエス様が好きだという思いであります。教会とはどういうところかと申しますと、イエス様のことが飯よりも好きだという言葉を聞いて、あ、その言葉わかるなとしみじみと思える人々の集まりであります。洗礼を受けてクリスチャンになるときには、その前の段階として洗礼準備会というものを何回かいたします。で、そこで何をするかといったら、今日も告白しました使徒信条などを用いて大まかに信仰の筋道を学ぶんです。で、使徒信条の言葉によって、信仰って、キリスト信仰ってどういうものかということを大雑把に学んでいくんですけれども、いざこの人に洗礼を受ける準備は整っているかどうかということを判断します。洗礼の直前の諮問会っていう、試し問う会って書いて諮問会っていうんですけれども、その長老会による諮問会では、それまで学びました使徒信条のテストをするっていうわけじゃないんですね。使徒信条洗礼準備のために例えば使徒信条の学びをするんですけれども、だからといってその諮問会ではその使徒信条の言葉とその内容を最低でも6割ぐらいですね、自分で語られるようにならなければ洗礼を受ける準備は整っていないと判断されるちゃというものじゃないんです。教理とか信仰の筋道に関しては、一言ですね、その場で同意しますと 言っていただくだけで良いのです。じゃあその試問会、試し問う会では何を問われるかといえばですね、結局はイエス様のことが好きですかっていうことでしかありません。難しいことはまだよくわからなくとも、イエス様のこと大好きですって答えることができたならば、もうそれで十分なのです。けれどもだからこそ難しいと思われる方がいらっしゃるかもしれません。なぜならば、俺は飯よりもイエスが好きだっていう、まあ好きっていう気持ちはですね、心から湧き上がってくるものだからです。湧き上がってくるものですから、自分の自由になるものではありません。好きになろう好きになろうとしたところで、我々の感情とか思いというものは、まあコントロールできるようなものではありません。愛というものはおのずから起こるものです。だからその時を待たなければなりません。けれどももちろん愛は何もないところに自然に起こるわけではありません。愛は見ることによって起こります。愛は聞くことによって起こります。愛は触れることによって起こります。出会いが愛を呼び起こします。クリスチャンとは、俺は飯よりもイエスが好きだというキリストへの愛の情熱に生きるものでありますし、その思いっていうのはやっぱりそれは神の霊である聖霊が与えてくださるものだとキリスト者は信じているでしょうけれども、だからといって何もないところで突然その思いがポッと湧いてくるわけじゃありません。出会わなければならない、聞かなければならない、見なければならない、主イエスに触れなければならない。そしてその思いを与えられたものは主イエスに触れたんです。その言葉を聞いたんです。その方のお姿を、まあ具体的に言えば聖書の言葉の中に、説教の言葉の中に見たのであります。そこに俺は飯よりもイエスが好きだと言えてしまうほどの出会いがあったのです。その人と出会ったらそんな気持ちを感じずには折れない人がいる、そういう愛で愛したくなってしまう人がいる。イエス・キリストという人は洗礼を受けたキリスト者たちにとってそういう方だと私は思います。公民権運動ので有名なマルチン・ルーサー・キング牧師が、あのフランスの皇帝となったナポレオンの言葉としてこういう言葉を紹介しています。アレキサンダー、シーザー、カール大帝、そして世は、まあ、ナポレオンですね、世っていうのはナポレオンは偉大な帝国を建設した。しかし我々は何に依存してきたのか、我々は武力に依存したのだ。しかし何世紀も前にイエスは愛の上に建てられた帝国を創設したもうた。そして今日に至ってもおびただしい数の人々が彼のために死ぬのである。キング牧師はこの言葉を受けてさらに次のような趣旨のことを言います。暴力に頼った皇帝たちの帝国は、一時はどんなに現実的なものに見えていたとしても、今では崩壊し、怪人に帰してしまった。けれども愛によって作られている主イエスの国は、今なお堅固なものである。2000年という間、飯よりもイエスが好きだと、この方に生涯を捧げて仕える人々が、歴史を超えて地域を超えて人種を超えて今も生まれ続けている。これは自分が信仰者であってもなくとも驚くべきことですし、印象的なことではないでしょうか。このイエス・キリストというお方にはこういう愛を引き起こす 引力みたいなものがあるんです。そういう魅力がある。私は今日読んでいます聖書にもその主イエスの魅力が余すところなく溢れ出ていると感じています。今日はですね、先週は第一コリントの手紙を読みましたけれども、先々週の続きですね、先々週の続きの箇所から読んでいます。先々週はどんな話だったのか。真っ昼間の炎天下の井戸のほとりでシュエスが一人の女と対話をされたという物語でした。真っ昼間の炎天下の井戸のほとりでシュエスが一人の女と対話をされた。これは当時の人々にとっては意外な対話でありました。なぜならばその女の人はサマリア人だったからです。ユダヤ人と仲違いしていた民族の女だったからです。しかも当時立派な男性が街中で女子と子供に話しかけるのはみっともないことだという常識がありました。それだけじゃありません。さらにこのサマリアの女は5人もの男性を取っ替え引っ替えして一緒に暮らしているいわくつきの女でした。つまりユダヤ人だけじゃありません。同族からすら毛嫌いされるような人だったということです。だから誰もいない炎天下の井戸にただ一人水を汲みに来なければならなかった。シュエスと出会いましたサマリアの女という人は二重三重にも人に相手にされない条件が重なっていた、そういう人でした。けれどもシュエスは何の隔てもなくこの女と会話をされました。誰だか知らなかったからでありません。よーくお知りになった上で、会話を開始されました。しかもただの日常会話ではありませんでした。それから2000年間聞き続けられることになる大事な会話をされたのです。私はあなたに会いに来たんだ。あなたに命を与えに来たんだ。あなたの友になりに来たんだ。だからどうしてもサマリアを通らなければならなかった。ここに来なければならなかった。主イエス・キリストというお方がこの女とその場で交わされた会話というのは、この女の人の背景を思い巡らすならば、今私が申し上げたように響く言葉であります。私はあなたに会いに来た。あなたの友になりに来た。どうしてもここに来なければならなかった。しかもこの言葉、サマリアの女にだけ語られている言葉ではありません。福音書記者ヨハネは、私たちにとってもそのようなお方として主イエスはご自分の身を我々の前に差し出していらっしゃる、そう聞かれることを期待しているのです。イエス・キリストはこの物語を今日耳にしたあなたのところにも訪れていらっしゃるんだ。この物語が読まれるたびに主イエス・キリストが私たち一人一人の炎天下の中に、あるいは井戸の底のように暗い心の片隅に訪れてきていらっしゃる。私はあなたを目指してきたんだ。あなたに命を与えに来たんだ。あなたの友になりに来た。このようなキリストの言葉をその心に語り込まれたサマリアの女は、水の入った壺をその場に置いて町へと駆け出していきました。自分のことを白い目で見てくる人々が暮らす町、決して顔を合わせたくないと思っていた人々の真ん中へ飛び込んでいきました。その人たちをシュエスのもとに引っ張ってきたというのは、今 詩識者に読んでいただいた聖書の言葉の後半に書いてある通りです。そしてまあ今日の前半の部分ですけれども、31節以下は、シュエスと出会った女が思わず駆け出していってしまった直後のお話。今度は食料を調達して戻ってきた弟子たちとシュエスとの間で交わされている話、それを記録しているものです。シュエスを井戸のほとりに置いて、町へと食料を調達して戻ってきた弟子たちですけれども、彼らはシュエスがサマリアの女と話をされているのを見て驚いたと、前回の終わりの箇所27節に書いてありました。まあ、ユダヤ人の聖書教師がサマリアの女と話すことなど考えられなかったからです。けれども驚いた弟子のうちの誰も、何をこの人と話しておられるのですかと尋ねるものはありませんでした。なぜでしょうか。きっとその光景には驚いたけれども、まあ会話の中身は大したことないと思ったのかもしれません。サマリアの女に話す程度のことは弟子である自分たちは十分聞いてきたと思ったのかもしれません。まあ少なくともわざわざ尋ねるほどの内容がそこに起きている、わざわざ尋ねるほどの大きな出来事がそこに起きているとは思わなかったのであります。まあ気に留めるようなことではないので、いそいそと自分たちが手に入れてきた食料をシュエスの目の前に差し出すのであります。ところがシュエスの方ではどうもまだまだその余韻に浸っておられるようなのです。だから弟子たちの差し出すパンを見ながらこうおっしゃいました。私にはあなた方の知らない食べ物がある。これは弟子たちをポカンとさせる言葉でしたけれども、まあ、私なりに言い換えてみますと、お腹が空いてないっていう意味の言葉ではないかと思います。なぜならばこの言葉を聞いた弟子たちは33節で、イエス様はもう誰かに食べ物をもらったのかしらと話し合っていますから、まあ差し出された食料を前に、私には別の食べ物があるって言ったら、まあ、お腹いっぱいでイエス様断ってらっしゃると思う。シュエスは弟子たちに対して、私にはあなた方の知らない食べ物がある、それを今食べたばかりだ、だから食事をするような状況じゃないんだ、用意したもの食べないでいい、そうおっしゃったんですね。なんで主はお腹が空いてないんでしょうか。なんで食事が喉を通らないのでしょうか。それはシュエスの胸がいっぱいだったからです。シュエスは重ねておっしゃいました。私の食べ物とは、私をお使わしになった方の御心を行い、その技を成し遂げることである。天の父の御心を行うこと、これが私の食べ物だ、それを今食べた、お腹いっぱいだ。ここで言われるシュエスの別の食べ物である、神の御心を行うこと、それが何かといえば、これは明らかです。サマリアの女と交わした会話のことであります。その出会いを通してその人が立ち直って駆け出していったことです。シュエスはこの一連の出来事を父の御心の実現である私の食べ物とおっしゃっているのです。シュエスはサマリアの女の人の身に起きた立ち直りの出来事に胸がいっぱいになって、食事が喉を通らなくなってしまわれた。私はこのようなシュエスのお姿を黙想しながら、説教の冒頭でお話ししました上村正久牧師の若い頃に出会った名古屋の老人の口癖を思い出したのです。俺は飯よりもイエスが好きだ。 まあ、上村正久牧師の若い頃すでに老人だった人ですから、言ってみたら、まあ、明治時代のお年寄りっていうことはですよ、つまり江戸時代に生きた人間だということです。江戸時代のあのちょんまげをしていた時代に生きた人の言葉ですよ。これちょんまげの、ちょんまげ羽織袴の人がですよ、ちょんまげ式で着物着てる人がですよ、外国から入ってきたばかりの信仰、外国から入ってきたばかりの新しい神様のことを飯よりも好きだ、これは考えれば考えるほどすごいことだと思います。なんでそういう愛が人の心の内に生まれるか、なんでそういう愛が江戸時代を生きた老人の心の内に呼び起こされるのか。私は今日の主イエスのお姿を、そのお言葉を思い巡らすならば、よくわかるのではないかと思わされています。主イエスこそ、このお方の方こそ、三度の飯よりも、私たちのことを重んじてくださるからです。主イエスが三度の飯よりも重んじるという天の父の御心とは、サマリアの女に会いに行くこと、その女が主イエスとの対話の中に立ち直ること、この女の身に起きたそれら一連の出来事が、主イエスの心より好んでおられるものであり、そのことはこの私たちの身にも起こることであります。私はこのシュエスのお言葉が、サマリアの女が町へ駆け出して行ってしまった後の言葉だと思うとき、まあ、さらになんていうか心に響くものがあります。つまりサマリアの女が聞いた言葉じゃないんです。余韻の中で思わず主が口に出された言葉なんです。主イエスご自身が喜びをかみしめている言葉なんです。私にはあなた方の知らない食べ物がある。主イエスが喜びをかみしめておられる。我を忘れて待って、で恥を忘れて町へと飛び出していったサマリアの女の喜びに負けず劣らず、主イエスご自身がこの出会いを喜んでおられる。そしてこれは私たちのための物語でもあります。私たちと主イエスの出会いの物語でもあります。私はあなたを目指してきた、あなたに命を与えに来た、あなたの友になりたい。私たちがこの物語を聞くときには、いつでも私たちに向かって今こう語りかけておられる主イエスの呼び声があるのです。その声をこの私たちが、ああこれは私に向かって語られている言葉だ、主イエスがこの私を目指してこの私を探しに来られた、深い深いところで私の友となってくださるのだ、私の味方となってくださるのだと受け止めるとき、今も主イエスの心の内には食事も喉を通らないほどの大きな喜びが湧き上がるのであります。ヨハネによる福音書がこんな形でこの主イエスの喜びのことを語っていますけれども、ルカによる福音書では同じ喜びが次のように語られていると思います。ルカ15章7節、有名な3つの例えの最初の例えの最後に語られている言葉ですけど、言っておくが、このように悔い改める一人の罪人については、悔い改める必要のない99人の 正しい人についてよりも大きな喜びが天にある。ここでルカによる福音書が記しましたシュエスの大きな天の喜びという言葉、この言葉、天がどよめくということです。そういう意味の言葉です。天がどよめくんです。天使たちの歓声が上がり、天が揺れるんです。たった一人の人、たった一人のサマリアの女が立ち直ること、誰も関心を払っていない、誰も関心を払っていない、たった一人のサマリアの女が立ち直ること、シュエスの弟子となること、私たちで言えばたった一人の人が洗礼を受けること、いいえ、たった一人の人が新しく教会の礼拝に参加し、シュエスの言葉をそこで聞き、心の中でその言葉と対話を始めるとき、天がどよめくのです。シュエスが三度の飯よりも好まれる出来事がここに起きるのです。私たち教会はそのことに無知であってはなりません。このシュエスの喜びに心を合わせるならば、この教会はこの一年の間にもどれほど天のどよめきに預かってきたか、今日この時も我々がここで礼拝を捧げている今この時も天がどよめいている。シュエスはここに集まってご自分の言葉を聞く方々の姿を見て、いや、インターネットの向こう側でこの主の言葉に耳を傾ける人々のその姿を見て胸がいっぱいになってしまっておられるのです。この天のどよめきに私たち教会は気づいているのか。35節以下の言葉を丁寧に語る時間はなくなってきていますけれども、まあ、その言葉も、まあ、本当はよく味わいたいようなものです。例えば35節の言葉も本当にいろいろ考えさせられる言葉です。私たち教会が本当に聞かなければならない言葉かなと、まあ、自戒を込めてそう思います。あなた方は借り入れまでまだ4ヶ月もあると言っているではないか。私は言っておく、目を上げて畑を見るがよい。色づいて借り入れを待っている。私たちは教会の伝道、キリスト教の伝道はなかなかこの日本の中で進まないと思っています。シュエスの出来事を受け入れられる人は、受け入れている人は少ないと思っています。洗礼を受ける準備の整っている人はこの一つの教会を見ただけでも全然いないと思っている。けれどもどうもシュエスの眼差しにおいてはそうではありません。もう色づいている、借り入れを待っている、そう主は見ておられる。それで私はこう言わなければならないと思います。まだ聖書のことを十分理解していない、自分に信仰があるとは思えない、しかしシュエスという方のことを好ましく思っている。キリスト教のことはよくわからなくても、この説教を聞きながら、イエスというお方が私のことをこんなにも大事に思ってくださるなら、イエス様のことを嫌いじゃないな、好きだなと少しでも感じるならば、もう天はあなたのことでどよめいているのです。私はこのシュエスのおっしゃる基準に照らして言えば、今私たちの目にはすでにどんなに色づいた畑が見えてくるだろうかと思います。しかも、まあ、ここまで話し続けてきた言葉が少しほころんでしまうかもしれませんけれども、 さらにこう言わなければなりません。今日のところで主がおっしゃる色づいた畑というのは、救いの教えの筋道については詳しくなくとも、主イエスのことをなんか好きだと言えるかどうかですら実はない。なぜならば34節であります。私の食べ物とは、私をお使わしになった方の御心を行い、その技を成し遂げることである。主イエスはご自分の食べ物とされる父の御心である、その父の技を成し遂げるということ、このことをサマリアの女との出会いだと表現いたしましたが、実はこの主イエスが成し遂げるべき父の御心というのは、究極言ってしまえば十字架のことであります。ヨハネによる福音書記者は、その技を成し遂げることであるとお語りになる主イエスの言葉をここに書きながら、実はすでに十字架のことを考えております。というのも、ヨハネによる福音書20章30節に、十字架で息を引き取られる直前に主イエスが語られた最後の言葉が、実は今日の34節の言葉と響き合っているからであります。ヨハネによる福音書20章30節、十字架で息を引き取られる直前に主イエスが語られた最後の言葉、それは成し遂げられたという言葉であります。この2000年前に立ちました主の十字架が、天の父の御心を成し遂げました。そして畑は色づいたのです。だから当然、今から150年前、初めてイエス・キリストの福音がこの国に、プロテスタントの福音が届いたその瞬間にも、すでにやっぱり畑は色づいていたんです。それは今も変わりません。イエス・キリストの福音が語られるところでは、どこでも色づいた畑が見えてくるのです。それゆえ38節で主イエスはこうおっしゃる。あなた方は自分では労苦しなかったものを借り入れるために、私はあなた方を使わした。我々は伝道のこと種まきだって言いますけども、すぐに実らない、すぐに洗礼に結びつかないような伝道のことを種まきだって表現することがありますけれども、なんかここではどうもその表現は当てはまらないんじゃないかと思います。あなた方は自分で労苦しないんだ。あなた方は借り入れるだけだ。あなた方は色づいた畑を見るだけだ。前にしているだけだ。私があの十字架で全てを成し遂げたから。教会でも学校でも家庭でも、どこでもこのイエス・キリストの福音が語られるところでは、借り入れを待つばかりの色づいた畑が見えてくる。主はそれを見ておられる。そこにはキリストの労苦の実りがあるのです。そこにはキリストの命が注がれた人間が見えてくるのです。今日この福音を耳にした者もまた、キリストがその人のために十字架におかかりになった当のその人であります。キリストの命が注ぎ込まれている当のその人であります。キリストに友と呼ばれている当のその人なのであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、 私たちがあなたの言葉を聞くこと、私たちがあなたの言葉を聞き、私たちは深くあなたに愛されているものだと私たちが心から実感すること、そのことを御子イエス・キリストがご自分の食べ物と呼んでくださる。この御子の御心に深く心を動かされます。どうぞ主よ、そのように私たちを重んじてくださるあなたのために私たちもこの身を捧げて生きることができますように、あなたが深く深く重んじ捉え、その一人一人のためにご自分の命を十字架で注ぎ出してくださった、この世に生きる一人一人のために私たちも福音を語るお手伝いをすることができますように、教会で、家庭で、学校で、職場で、いつでも御子の命の注ぎ込まれている一人一人の人間を見、喜ぶ信仰に生きることができますように、この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。